ただいまコリントの信徒への手紙1、10章の19節から22節をご一緒にお聞きしました。19節をもう一度読みします。私は何を言おうとしているのか。偶像に備えられた肉が何か意味を持つということでしょうか。それとも偶像が何か意味を持つということでしょうか。とコリント教会から、パウロに宛てて送られましたこの手紙には、コリント教会からパウロに宛ててこの手紙の前に送られた手紙があったんですね。そしてその手紙には、非常に切実な教会の側の質問が記されていて、それに答えるようにしてこの手紙は書かれたわけですが、そのコリント教会の人たちの切実な質問のうちの一つがこの偶像についての質問でした。偶像に備えられた肉、偶像についてパウロが教会の人たちに答えてこの手紙を書いているわけですが、この10章今日はお読みいただきましたが、8章のところからずっと偶像に備えられた肉、偶像についての言葉がずっと書き連ねられてきました。でパウロはかなりの分量を割いてこのことを語っているわけですね。そして今日のこの今読みした19節のところでは、私は何を言おうとしているのかというふうに改めてこの話題をまとめようとしているというふうに言えます。で私は何を言おうとしているんだろうか、コリント教会に伝えたいことっていうのは何なんだろうか、どう語ったらいいだろうかというふうに、偶像の問題について、一つの結論を導き出そうとしているそういう箇所です。で、コリントの町に非常にたくさんの異教の神々が祀られていたということ、その神々への供え物が日常生活において極めて身近なものであったということ、そうしたことを考えますと、このコリントの町っていうのが、偶像の非常に氾濫していた町だというふうに考えることができますので、今の私たちの住む場所や生活環境と異なる面は確かにあると思います。で時代的にもまた距離的にも離れていますので、当然のことというふうにも言えます。でけれども、日本においては400を超える宗教があるんだというふうに言われていますし、また何でもこう神としてしまうようなそういう傾向もあるということを考え合わせると、たくさんの神々に囲まれているっていう事情は私たちも同じかもしれません。でこのコリントの信徒への手紙っていうのは、研究者の言葉によれば、そのキリスト教の確立したヨーロッパの教会に対してよりも、日本の教会でこそ身近なメッセージとして読まれ聞かれるというふうに、言う人がいます。で、そのいろいろな問題で悩んでいたコリント教会のそういう事情というものが日本の教会ととても似ていると、その課題というのもより共有しやすいというふうに言われます。偶像の問題でとても悩みを深くしていた教会の人たち、そしてそれをパウロに手紙で質問しなければならなかったほど、このことが教会の中では本当に大きな悩みとなっていたわけですけれども、このことは、神道や仏教を背景にした日本的な生活習慣や、葬儀や結婚式や季節の暦など、日々日本的なものに囲まれている人たちは共感できる部分があるというふうにも言えると思います。でけれども、またそういうふうに言ってもなお、その日本だからとか私たちがそういう状況の中にあるからっていうのだけでなくて、世界中どこへ行ってもどんな人たちの心の中にも偶像が住まうということがあり得るっていうのもまた事実かと思います。人が生きるにあたって自分の願いや自分の思いというものをいつも神に仕立て上げるということがあり得る、すぐにでも 偶像と共存することができるということを、まあ、聖書はそのことを罪っていうふうに言いますけれども、それは、うん、聖書の神様によって私たちの心を支配していただくっていうことがない限りはずっと私たちの罪の問題としてつきまとう、そういう問題です。ありとあらゆる偶像に支配される生活をしていくのか、それとも神様のご支配を受けて生きていくのかという、その2つに1つという面があります。で、そういうふうに考えてきますと、偶像の問題っていうのは、偶像自体があるようなんだけど本当はないといいますか、それでいてそうであるのにもかかわらず大変大きな力を振るうという、本当に不思議なものだというふうに、思います。偶像っていうのは一体何なのか、でこれが偶像なんだっていう実態をつかむことはできるのか、私たちはそれにどれぐらい取り込まれてしまうのか、またその存在に全く気づかないで無防備な生活をしているってことはないのか、考えても答えがきちんと出そうにない問題です。で、そしてパウロはこの問題を解決すべく、偶像に備えられた肉が何か意味を持つのか、それとも偶像が何か意味を持つのかというふうに、この19節では語り出しています。で、この日本語の訳っていうのは、意味を含めて訳しているもので、直訳は偶像に備えられた肉とは何か、偶像とは何かというふうな非常に単純なものになっています。で、偶像は本当にあるものなのかというふうに改めて問いかけているところです。で、もちろんパウロはいやない、偶像はその実態を持たない、存在しないものだって言いたいんだと思います。で、けれどもこういう本当にはないものがそうであるにもかかわらず、実際にはコリント教会の人たちを非常に捉えていたと、そして私たちの心も強力に捉え支配しようとしてくるということもまた、確かなことです。で、パウロっていう人はこの偶像の神々と呼ばれるものの性質をよく見抜いていた人だというふうに思います。で、人にはそれぞれの願いがあって、その願いがそのまま神になるということがあり得る。私たちの生活、それぞれの生活にそのようなことが起こっているっていうふうに考えてみますと、教会に連なる私たちにしてみても偶像の問題っていうのは、避けて通ることのできないとても大きな問題になります。本当に恐ろしいものというのは、こうした一見目に見えないようでありながら実際には力を振るって、そして神様のところから、人を、奪い取っていくような、その人自身が気づかないうちに神様から離れさせてしまうような、そういうものかもしれないというふうに思います。で、結局のところ力がないように見えながら実態がないんじゃないかというふうに、思わせておきながら、偶像っていうのは私たちを神様から離れさせて、ついには神様以外のものを拝ませるような、そして神様の心を傷つけ悲しませることへと導いてしまう恐ろしいものだというふうに言うことができます。で、マタイによる福音書とルカによる福音書には、ある人の中から汚れた霊が出ていって、そして砂漠をうるついた、でその後で、もう一度その人のところに戻ってきたところ、その人の心の中が、掃除整頓されてきれいに掃除されていて、それを知った時に7つの悪霊を連れてきて中に入り込んで、その人を以前よりも悪い状態にするという、そういう話がありますけれども、同じように私たちの心というか私たち自身は、空っぽの心っていうのがなくて、何かが住まうということになります。そして私たちと共にいてくださるのがキリスト以外のものになってしまうということもあり得るという、本当に恐ろしい話だというふうに思います。で、おそらくパウロの頭の中にもこの 悪霊の支配ということがあったのではないかというふうに想像できます。で、20節には、悪霊という言葉が出てくるんですけども、20節を読みしますと、いや、私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありませんというふうにやります。で、悪霊っていう言葉を日常生活で聞くという機会はどうでしょうか。少ないような気がしますし、パウロ自身もこの手紙のこの箇所とあともう一回しか使っていません。で、福音書には比較的頻繁に出てくるように思いますけれども、パウロはまれにしか使わないと。で、けれどもパウロ自身が悪霊に表されるものの存在を、非常に身近に知っていたということは事実だと思います。で、私たちも、悪霊という言葉は使わなくても、例えば、霊に取り憑かれた人の話とか、そのお祓いをしてもらったとか、それから霊から解放されて幸せを手に入れた人の話というようなものが、雑誌に出ていたり新聞広告に出ていたり、テレビで見たりするということもあるわけです。で、私たちの生活に影響を与える、少々不気味なもの、恐ろしいもの、自分たちにこう何らかの力をこう及ぼすようなものっていうのを知っている人は多いと思います。で、けれどもそれが天地創造の神様と別のものだというふうに多くの人はまた知っているというふうにも思います。で、お祓いをしてもらっているっていう人とお話ししたときに、その方は1回5000円でお祓いを受けて、しばらくはその自分を悩ませている悪夢のようなものを見ることがなく生活できるというふうに言っていました。で、ところがどういう具合か、それ本人にもわからないわけなんですけれども、何かをきっかけにまた再び悪霊らしきものの影響を受けるということになって、それがなかなか良くならないというふうになると、またお祓いに行くということでした。あるいは、お守りの類、ものですかね、そういうものをつけている人の話も聞いてみましたが、そのお守りが、壊れるようなことがあると、いよいよ不安が増大するというふうなことも聞きました。で、その方たちの生活っていうのは、その人たち自身は非常に真剣ですし、また本当に悩んでるっていう面もあるんですけれども、本当に何かの働きに翻弄されているというか、支配されているっていう不自由さっていうのを感じました。で、パウロっていう人はこの何かよくわからない悪霊の力というものもよく分かっていたの、よく分かっていた人なんだろうというふうに思います。そしてコリント教会の人たちが偶像に捧げる供え物について悩みを深くしているっていうこの時に、その背後にこの悪霊の力があるというふうに見て取りました。そしてこの20節にあるように、私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありませんというふうに語りかけました。で、この言葉っていうのは非常にパウロ自身の思いを表す言葉だと思います。私はあなたが悪霊の仲間になってしまうことを決して望まないっていう、そうであってほしくない、悪霊への捧げ物をすることは悪霊の仲間になることだというふうに、パウロは言うわけです。で、これは、パウロのコリント教会に対する、愛の言葉じゃないかなというふうに思います。コリント教会の姿っていうのは、神様でないものを神様とするっていうことにつながっていき、自分の思いとか願いっていうものを神としてしまう、そういう罪の姿であるわけですけれども、パウロはそういう教会の姿を悲しんで、そうであってほしくないというふうに願っています。 で賛美歌21の81番の歌詞に、主の食卓を囲み命のパンをいただき救いの杯を飲み主にあって我らは一つという、あのマラナタの賛美歌がありますけれども、この21節のところでパウロが同じ単語を語っています。21節は、主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできませんという、そういう言葉です。でその主の食卓、主の杯というふうに言われているのは、明らかに教会の聖餐式のことを表しています。そして悪霊の杯、悪霊の食卓っていうのは偶像礼拝のことを、まあ、パウロは指しているわけです。でパウロはこの神様を礼拝するっていうことと偶像を礼拝するってことは両立しないんだということを、こういう、まあ、対比で表しました。主の食卓、主の杯、つまり主キリストの流された血によって、その犠牲によって罪許され救われたんだ、その事実に生きる人は悪霊に仕えることはできないんだと、どちらかの食卓につく以外にないんだと、悪霊の食卓についてその杯を飲む人は主の食卓をないがしろにすることになるというふうに言いました。最初の教会からずっと聖餐式が守られ続けてきました。そしてイエス・キリストの体をいただき血に預かるということによって主と一つにされる経験をして、教会はずっと信仰を確認してきました。このパンと杯を通してキリストの体と血に預かるっていう神秘的な経験が、私たちの信仰の確信を示すものです。ですから私たちの周りに聖餐の理解の相違とか聖餐式の教会的な伝統からの逸脱っていうものが見られることは、本当に深刻なキリスト教信仰の中心をその中枢から覆してしまうものだというふうに思います。ある教会でその牧師が聖餐式のパンをまだ信仰を言い表していない求道者にも開こうとしたときに、信徒の方たちがそれを必死にとどめようとしているっていう、その話を聞いたことがあります。本来信徒の方たちを聖餐へと招いて、共に信仰の中心である罪の許しの恵みの食卓に預かろうというふうに励まし呼びかける牧師が、信仰の中心を見失ってしまうことがあるという、まあ、本当に恐ろしい事態が起こっているということを考えると、ここに福音から私たちをそらせようとする大きな力が働いているように感じられます。私たちは信仰生活の中心が礼拝にある、この礼拝が福音を伝えるものであり、これが罪の許しの福音なんだという揺らぐことのない確信を繰り返し思い起こすように、聖餐の恵みを与えられています。信仰生活の中心にキリストの食卓に預かる聖餐があります。悪霊の力に支配されることなく主のご支配を受け、主にある罪の許しのもと生きるようにと招かれています。パウロはコリント教会の人たちに、あなた方にとって本当に大切なことっていうのは主の食卓に招かれていることだと、福音に預かって主キリストと一つにされていることだというふうに語りかけました。私たちももう一度聖餐の恵みを繰り返し覚える教会生活を回復させられたいというふうに願います。でさてこの21節のこの箇所は、非常にこう中心となる言葉でして、パウロはここで、ま、結論を言っているわけですけれども、22節をもう一言加えています。で22節は、それとも主に妬みを起こさせるつもりなのですか、私たちは主より強いものでしょうかっ という言葉です。で、神様の妬みというもの、それから、まあ、神様が妬みを覚えておられるんだということを、まあ、私自身あまり意識してないように思います。で、主の妬みというのは、主の怒りということとつながる神様の、まあ、お心ですけれども、パウロがここでこういうふうに言う背景に、旧約聖書の申命記の言葉があるというふうに考えられています。で、申命記の32章の16節と17節です。で、旧約聖書の、333ページですが、申命記の32章の16節と17節をお読みします。モーセの言葉として語られているものですけれども、32章の16節、彼らは他の神々に心を寄せ、主に妬みを起こさせ、厭うべきことを行って主を怒らせた。彼らは神ならぬ悪霊に犠牲を捧げ、新しく現れ先祖も知らなかった無縁の神々に犠牲を捧げたと。イスラエルの人々の神様への背きに対して神様ご自身が妬み、また怒っておられるというふうにモーセが語るところです。で、パウロはこの言葉を、モーセの言葉を引用して、今日の箇所では、あなたたちもこの旧約のイスラエルの人たちと同じ罪の姿になって、主の妬み、主の怒りを買うつもりなのかというふうに、まあ、語りかけています。で、なぜ神様がイスラエルの人々の背信、他の神々へ向かう思いというものを妬んだり怒ったりするのかというのは、愛しておられるからに他なりません。愛ゆえの妬みであり、まあ、怒りです。そのギリシャの神々というか、ギリシャ世界の中では何事にも動じない神というのが理想の姿であるというふうに言われますけれども、聖書の神様というのは非常に心を動かされる熱情の神様として聖書には記されています。私たちは神様がお心を動かされて、私たちの背きや、背信というものを本当に妬み怒っておられるというふうなお心を普段あまり気にしていないところがあるかもしれません。そして神様が妬むほどに私たちを愛してくださっていること、怒るほどに愛してくださっているっていうことをあまりよく知らないのかもしれません。で、22節の後半の、私たちは主より強いものでしょうかという言葉は、そうではない、主の愛を知らないものではないのかというような、そういうパウロの問いかけです。で、だからこそコリント教会も私たちも、一人子が肉を裂き血を流された十字架のあの出来事というのを繰り返し目に焼き付け、思い起こし味わう聖餐の時というのが何より必要になります。神様の深い愛を味わい知る時だからです。イエス・キリストは復活された後、弟子のペトロに、あなたは私を愛するかというふうにお聞きになりました。聖餐の食卓においても同じ主が私たちにも同じように語りかけておられます。あなたは私を愛するかと。で、その語りかけに、まあ、生涯をかけて、はい、主よというふうに答えて、私たちの信仰は弱くても神様の憐れみにより頼んで、この聖餐の食卓に着きたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、アドベントの第2週の日曜日を迎え、シエスの礼拝、また主日礼拝に続いて夕礼拝の時を与えていただき、共に礼拝を捧げする幸いに預からせてくださり感謝いたします。神様が聖書を通して語りかけてくださっています。神様の言葉として聞くことができますように、また私たちそれぞれが 御言葉を聞いた一人一人として新しい習慣を始めることができますようお導きください。神様が私たちを主の食卓へ招いてくださっています。どうか私たちすべての罪を許され贖われたものとして、新しい命を与えられたものとして生きていくことができるように聖霊の導きをお与えください。教会に連なるお一人お一人、それぞれの歩みに神様が伴ってくださり、礼拝へと招いてくださいますようお願いいたします。困難な状況に置かれているお一人お一人を特別に支えてくださり、御言葉を持って慰め守ってください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。